音の巡礼ラジオ、遠藤拓也です。今回はナムコとカルチャー砲弾ということで、 BM ナムコこと長野彩さん、長崎県新州大谷派消防寺の坊森さんをゲストにお迎えして、007についておしゃべりしています。この音の巡礼ラジオのシャープ64が、まあ、その前段的なお話になっているので、もし聞いてない方はちょっとそちらをね聞いてからこの回を聞いていただければと思うんですけれども、あの007の、まあ、今のところの最新シリーズとなっているジェームズ・ボンドをダニエル・クレイグが演じている、最新シリーズ、この007の5作品に関して、ナムコさんがこう見る前にあのどんな感じかみたいなことを、まあ、それまでの007を全部見てきたところの延長線上でちょっとこう予想してみたっていう、回がありました。で、今回はその回の答え合わせ編ということで、ナムコさんがダニエル・クレイグ版の007を全部見た後に、2人で答え合わせをするというかなりこう誰得な感じの回になってますが、あのなかなかねいろんな文化を横断する、まあ、砲弾になっておりまして、うん、なんとなく面白かったんで、あのぜひ聞いてみてください。はい、それでは、どうぞ。
はい、皆さんこんにちは。ちょっと今日は番外編でですね、少し前に、まあ、いつも月1エンドに来てくださってる遠藤さんとですね、007の話をしてたんですね。聞いてくださってる方も聞いてくださってない方も、ちょっと私最近ナムラジの配信が非常に減ってますので、まあ、実はそれはいろんなこれまで喋ってきたようにいろいろ今部屋の改装などをしているのでゆっくり撮れないなんかもあって、減ってるんですけど、そんな中でもちょっと遠藤さんと007の話をして、その時にダニエル・クレイグ版を見ずに撮ったんですね、その時ね。まあ、ダニエル・クレイグ版っていうのすらなんか007知らない人には何だって思われるかもしれないですけど、一番最新のバージョンがダニエル・クレイグという俳優さんがされていて、そこの前までの作品だから27作品引く4になるのかな、だから私が23作品見たところで遠藤さんと撮らせてもらって、そのダニエル・クレイグ版を見ていない私が予測を立てるっていうのをしたんですね。遠藤さん覚えてます？
はい、あ、遠藤です。
あ、そうですよ、
はい、
いきなりですけどナムラジ番外編に遠藤さんが来てくださいましたので、
はい
はい、
あ、ちなみに、今手元のウィキによると、
はい、
カジノロワイヤルが21作目ですね。
なので、
たぶん20作までをナムコは
ちょっとね、どこをね撮るかとかあるんですよ。多分ね、ショーン・コネリーがリバイバルしたやつを入れないとかいう数え方があって、
なるほどね。
その場合は26作とかそういうので4桁22、なんかそういう数え方と、なるほどね、
はいはい、じゃあ全25作中の、
う
ん、
っていう感じの数え方
でいくと20作で、うんうん、残り5作、そのダニエル・クレイグさんが007を務める、うんうん、5作分をまだ見てない状態で喋ったんですよね、
う
ん、
そう 5作だっけ、うん、カジノロワイヤルと
慰めの報
酬と
スカイホール、
スカイホールとスペクターとノータイム、あ、違うか、
ノータイムトゥーダイ、そうです、
合ってる、あ、そう、合ってるか、
うん、
そうな、その前で予測したんだね。
そうで、逆に僕は、ダニエル・クレイグ版からしか見てないですよね、うん、カジノロワイヤル以降しか、
新しい007しかする、なんか面白かったんだよね、それね。で、そのちょっと、はい、もうでもそれも見終わってからもだいぶ経っちゃってきてるので、
は
い、
うん、
ちょっと答え合わせをしたいなと思って、
今日、そうね、そのどんなダニエル・クレイグ版がどんな007になってるかっていうのの、うん、そうそうそう、予想の答え合わせ、
そうそうそう、
はい、音の巡礼ラジオで言うと、3つ前ぐらいでそれやってるんで、
ね、パンフレットが表紙になってるやつね、
はい、そうですね、ノータイムトゥーダイのパンフレットが、うん、表紙になってるやつ、サムネになってるのを聞いていただければ。
今日のサムネは多分ナムコが 007のパーカー着てんだよねAI にさ作らせたらさ、
またね AI 画像、ストレンジャーシングス以来のこの AI、
上手だったよね。やっぱジェームズ・ボンドの情報は多いんだろうねすごい後ろもさポスターになってんだよ、よく見ると007のさ。
なるほど、
あ、はい、すごかった。あのちゃんとね、あのジェームズ・ボンドが飲むドライマティーニが置いてあるんだよ、飲むことよくそれも定番なんですよ。
あのそれはもう別に指示せずに勝手に置かれた、
うん、そうよ、何も言ってないよ、うん、ドライマティーニシェイクノットステアっていうんですよね、
うんう
ん、あの作り方がそれがそのまま置いてあるんだよねすごいよね、ほんの40秒ぐらいで出てきたよ、その今のそのサムネのがですね
はい、
はい、
まあまあちょっと時間もあるんで、なんか
行
きましょう、テンポよく
答え合わせしなきゃ、
はい、
答え合わせ、私も一応メモってたんだけど、
うん、
合ってるかしら、ちょっと
その予想ね、
うんうん、1個目かどうか分かんないけど、
うん、
私が言っていい？
はい、どうぞ。
あのサメがその私が見ていた古いバージョンにはよく登場していて、
はい、
よくサメに殺人をさせるっていうすいません、もうなんか BM らしかないんだけど、それがあまりにも多いので、さすがに2010年代になったかな、
はい、
もうね2000年代進んだら動物愛護の観点からサメにそんなことさせないだろうっていう予測だったんですけど、
うん、
正解でしたね、
うん、
サメは出てこなか
った、ね、
ただなんか変な爬虫類みたいなのが出てきた。
あ、そう、あのなんだっけ、うん、カジノロワイヤルの最初の方のマダガスカルかどっかでなんか戦わせてるみたいな、
う
ん、あったよね、爬虫類を戦わせてるみたいな、
そうそうそう、うん、
そこにこう落ちちゃうみたいな、
落ちちゃう、そうそうそうそう、うん、で誰か食べられちゃうんだよそこでね、
はい、
そうなんですよ、うん、なので、まあ、それはやっぱ避けられなかったのか、動物系はやっぱ避けられないでもあからさまにサメはなかったなと思って、
うん、うん、はい、
なので正解っていうことでいいでしょうか。
はい、正解です
何の回これ面白い、誰か私だけだ本当ね、ここだけだから聞いてくれるの
はい、2つ目、
2つ目かどうか分かんないけど、ウイルス系が出てくる
んじゃないか。ああ、はいはいはいはい、
覚えてます？
うん、ウイルス系ね、うん
うん、
うん、
言ってた。その犯罪がやっぱ最近は禁断、禁、その何、細密化っていうの、なんか、
うん、
細かいところで犯罪が起こられるから、
うん、
こうウイルスを巻いたりとかそういうのが出てくるんじゃないかっていう、
うん、
これもなんかあったよね、確か。
え、あったあった、ノータイムトゥーダイの、
ね、そうだよね、最後ぶっちゃそうだよね、
うん、
これまネタバレになるんで、あの見てない、
まあいいんじゃないですか、
今さら見ないかまさにそれで、
ね、そうだったよね、
もうあのやっぱそうかって、コロナとかもあったんで、
そうだよね、うん、これ2021年公開なので、
そう、まさにその時期、
うん、そうですね、あのラミ・マレックさんがね、能面の男、
あ、はいはい
はい、あのクイーンのフレディ・マーキュリーの役をやった人ですね、はい、
そうなんだ、うん、
あのボヘミアン・ラプソディっていう映画で、
はいはいはい
はい、はい、
あ、その辺がね、
結
構ね、あ、それってやっぱりイギリスの俳優ではないのか、
ラミ・マレックさんはね、うん、アメリカみたいですね、
アメリカなんだ、
うん、
なんかね、私その最新のジェームズ・ボンド見てて、あの私イギリスのあのシャーロックも好きだったんですよ、同じ時期に出てた BBC かなんかの、
うんう
ん、ちょっとあのまあ、後で言おうかなと思ったけど、ジェームズ・ボンドがすごい心理的、なんていうの、心情的に描かれてるんですよ、初めて、
うんうん、
で新しいバージョン見てる人はそう思うかもしれないけど、
それ
の前はジェームズ・ボンドになんか心の中とかないんですよね、
うん、なるほどね、内面はあんまり描かれないと、
なんかなんていうのかな、トラウマとか、
うん、
そういうなんていうの、心の傷とかないんですよ、
うんう
ん、とにかく敵がいて倒してモテてればいいみたいな、うん、なんか思春期ボンドみたいな感じなんか急になんかなんていうの、芥川とか太宰みたいなボンドになったみたいなのを感じましたね、
はい、
なんか人間チックなジェームスボンドになったし、うん、セリフもそういうのだし、恋愛もちょっとしたりして、
そうね、あの、うん、マドレーヌとはね結構2作品にわたって、
ああいう感じはあんまないんですね、
うん、
それは知ってました？そう、予測としてある？
え？
そういうなんか新しいのほど人間ジェームスボンド。
ああ、でもそういうのがやっぱり時代的にも求められてきてます。そうじゃないともう売れないですよね、うん、映画としてね。
うん、長いし。バットマンとかもそうだな
って。そうだね、うん、あの。クリストファー・ノーラン以降のね。
そう、うん、あ、そのクリストファー・ノーランとの流れもちょっとお話ししたいとこが。
はい。ちなみにね、今もう9分だよ。
やばい。次は、BM が、アストン・マーティンに。
はい。
あ、まあでも。
BM って吸入器、車の話ね。
そう、うん。ちょっと。
ボンドカーですね。
そう、ボンドカーが、ダニエル・クレグ前にちょっと BM に変わったりしてたんで、
うん、
その最新のやつでは、アストン・マーティンが使われててほしいと。
うん、
BM は出てこなくていいだろう、
いいから
自分が BM なのにっていう、
はい、007といったら
アストンマーティンだろうというのも、
うん、
ありがとうございます。正解してました、
ね、そうですね、
はい、
まあめちゃめちゃ活躍というか、ね、う
ん、しかもなんかちょっと昔のバージョンのがちょっと出てきたりしてましたね、はい、うんうん、あれもなかなか良かった、
はい、あれそうだよね、なんか Q が修理してくれてたのを取りに行くみたいなのがありましたよね。
ありました、
うん
うん、懐かしいの。ちょっとそれが何代目のとかはちょっとそこまでマニアックじゃないけど、
はい、
あ、これこういうのあったなみたいな、
はい、
うん、ありました。Q が結構昔の Q は、 Q ってそのいろいろ武器を開発してくれる役どころの人だけど、はい、
アルファベットの Q ですね。
そう、はい、昔の Q は結構なんていうの、発明おじさんみたいな、うん、おじいちゃんなんでね、ずっと、
うん、
それもちょっと若干予測してたけど、若者のオタクっぽい人が、
うん
うん、もっと出てくるんじゃないかってみたいなのが、ね、その役の人がまさに若い人が出てましたね、
ベン・ウィショーですね、
うん、あの方のセリフとかも結構型があって、 Q の型みたいな、
はいはいはいはい、
無傷で返せよとかってボコボコに返ってくるとか、ね、でも何回も言うんですよ、うん、
そっか、あのセリフはそっか、前のシリーズからの定番 の、
うん、定番の、
なるほどね、ファンとしては来たなっていう、
そう、うんうん、そういうのはやっぱ嬉しかった。さすがにそこまで見てるからこそ分かる、
はい、
こういうので笑えるのはやっぱ見てるからです
そうだね、
思うのよね、
うん、
そうあるのよ、はっきりしたその武器の殺傷能力を言わずに遠回しに言うとかね、
そ
Q は確かただ一つ大きい音が出るってことだみたいなことで爆発する言葉
を、ね、
暗に言うたりとかね、そういうセリフのおしゃれな感じとかは一緒でしたね、はい、
踏襲してましたね、
うん、踏襲してた。だからやっぱ型がいろんなとこで、
はい、
あるなっていうのは思ったかな。うん、
まあ、それはね、こう長らくのファンをちゃんと満足させるっていう、
そうね、
いうことですよね。
そうそう、だからその、うん、カジノロワイヤルはその、うん、小説としては一作目の作品だよね、
はいはい、
だからそのいわゆるジェームズ・ボンドの誕生の話になってくるので、
うんうん、
そのダニエル・クレイグがいつも言うあのボンジェームズ・ボンドっていうのを、うん、カジノロワイヤルでは最後に言うんでね、
うんうん、
登場、
ね、だからそのこっから始まるぞっていうね、
辛い経験をして、うん、ジェームズ・ボンドっていうのが誕生する、
うん、
で最後のノータイムトゥーダイでは、
うん、
あのそのなんだっけあの人レアセドゥって私、
うん、マドレーヌ、
そうそう、アドレーヌっていうのね、うん、が言うんで、あの彼の名前はジェームズ・ボンドっていうのっていうので終わるんでね、ヒズネームズ・ボンド、
あのラストシーンね、娘との会話、うん、のところかな、
そこもおしゃれだった。だから、うん、ヒズネームイズボンド、ジェームスボンドっていうので終わる、
うん、
1作目はボンズ、ジェームスボンドで始まる。なんか綺麗に終わってるので、もう007は終わりでいいかなと思いました、
うん、もう作らなくていいと、
作らん方
こんなに綺麗に終わって、
も
しまあね、ネタバレしちゃう、うん、ネタバレ、今からネタバレしますが、うん、死んじゃうからね。
そうなんですよ、
うん、
もう見なんでしょ、ね、だって待ちみたいに、うん、いや、うーん、なんかだからさっきさ、思春期ボンドか青年期ボンドって言ったじゃないですか、
はい、
だから次はサラリーマンバンドみたいになるっていう予測、
島工作みたいな、
そうただただなんか使命感に働くボンドが AI と戦うみたいなの見たいか、はい、みたいなことでしょ
う。
なので綺麗にもう終わっ、コンプラボンドにならなくてもすごいコンプラボンドだったじゃないですか最後。ここまであのコンプラどころかポリコレっていうと
あれでもそのなんかほらそれ予想でもさ、うん、その女性とも、
うん、はい、言ってた
ね、あの、うん、一切ないみたいなこと言ってたけど、
うん、それはなかったね。やっぱ元々のあれなんで、うん、それちょっと外したけれども、うん、逆に、うん、あの私ジェームスボンドの設定がもう言っちゃうけど、はい、黒人で女性でっていう話だったんです
か。ああ、はいはいはいはい、うん、その後名前を引き継いだ方がね、そうそうそう、
007の、うん、あた新あ、まあ、007っていうのはそのあのスパイ組織としてのナンバーであって、ゼロゼロがついてる人はその殺人をしてもいいっていうのが国で認められてるナンバーなんだけど、うんうん、
殺しのライセンスですね。
そうそうそう、ライセンスですね、うん、その方のゼロゼロ新ゼロゼロセブンがなんと黒人かつ女性っていう、はい、両方ともそのいわゆる今のハリウッド系のね、
うん、ノーミっていうね、うん、あの女性ですよね、
うん、あそうなんですね、うん、あの方だったんで、うんうん、あまりにもだって今までのジェームズ・ボンドからは考えないでも結局さ、うん、主役とヒロインはさ、
はい、
やっぱり白人で女あれじゃん、なんか美男美女じゃんって思うからなんか中途半端じゃないですか。
ダニエル・クレイグとレア・セドゥ
っていう、そうそうそう、レア・セドゥ
さん2人がね、
うんうんうん、だからどうなんか中途半端だなと思って。
ああそうなんだ。でもいいです。じゃあ中途半端で終わっていいんですか。これで
中途半端だけどこれギリギリ最後の作品だから、
うんうん、
難しいよね。今後ジェームス・ボンドもっていうことでなくなったんで、うんうん、もうここでちゃんと終わらせてあげて、あとはあのアクターガーショーみたいな007ショーみたいなの英語で作る。
何そういうオマージュ作品を、
オマージュ作品をなんか、
まあ、表彰をあげて
あげたらどうかなとかね。でもなんかこの前 X で新ジェームスボンドオーディション始まるみたいな感じで流れてたんで、はい、探し始めてるみたいですね、今。
なんかゲームが
出た出たね。
なんだよね。
あれ
プレステかなんかで、
う
ん、
少し見たけど、もう完全に昔とかいわゆるジェームスボンドって感じよね。
なるほど。あれ予想はあと何かしてました
っけ。予想はだから女性のウイルス、あとクルーマムシね、うん、あと水上戦が、
はい、あそうだ、
うん、ちょっと出てきたけど中で何頭まではなかったね、そのボンベつけてまでは、まあ割と水シーンはさすがにやっぱあります
ね、まあね、船の上とかはね、
うん、とか水の中に結構ビルが壊れていくとかね、
うん、
水のシーンはありましたね、やっぱり、
うん、
好きなんだね、やっぱなんか水のシーンは絶対入れたいんだなと思った、
うん
うん、
で印象的なのはあのスカイホールで水に落ちるオープニング、
うん、あれね、
うん、
あれね、あの007って結構オープニングがすごい有名なんですよね、
うん、
ちょっと調べたところによると、
うん、
モーリス・ビンダーという方とロバート・ブラウン・ジョンっていう方がずっとやってて、でこの前あのシーナリンゴのあれプロモかなんかをお送りしてましたけど、
ああはい見ましたよ、
ああいうなんかちょっと人間が、うん、ちょっとまああれはね音楽もちょっと半音階で始まるオープニングは結構あの007進行みたいなので有名ですよ、うん、半音がこう続いていくオープニングで不安な感じを装って始まるっていうのは、
うん、
音楽の方としても007以降結構
あれはだってもう ほぼオマージュそのものっていうか、
そう、ね、
あの冒頭の映像だって
そうそうそう、
あれまさにスカイホールのボンドが
感じだよ
ね、あの、
うん、
もうそのまんまっていう感じでしたよね、うん、であれが2019年って書いてあったんで、
うんうんうん、
そうするとスカイホールが、2012年かだからまあ7年後ぐらい、
だから結構好きなんじゃない、うん、あのオープニング、
うん、
007のオープニングってほんとかっこいいもん、それだけ多分二十何作品見ても、
うん、
なんかどっかで見たことあるなって思うような、なんかそれが本物であって、あみんながそれを使ったプロモとか CM とか作ってるはずだ、
うんうんうんうん
うん、
っていうのがね、うん、それをだから事前にあの MV を送ってきてくれてたんで、
そうそうそう、
これはスカイホールだなって思って、
そうそう、あとあれもエヴァンゲリオンのティンパニーの、う
ん、はいはい、ロシアより愛を込めて、
愛を込めて、あれはもろエヴァンゲリオンのあの、
うん、
ね、
確かにね、そう、僕そっちの映画見てないからエヴァンゲリオン見てて、
ああ
そうそうそう、だからそうなんだって、これ、
ね、
007から撮ってたんだこの曲って思って、うん、うん、
結構その レアセドゥとかが着てるドレスとかも、うん、初期の女性が着てたドレスを今風に変えてるなとか、そういうのもすごい分かった。どの作品の誰とはちょっとはっきり言うけど、すごくそれが頭にもう私はいっぱい焼き付いて見るので、もうたまらない人にたまらないというか、うん、
だからね、まあそうセルフオマージュっていうか、
うんうんうん、
あのその音の巡礼ラジオの前回、まあ、実は今日配信した回で、うんうん、僧侶でありイラストレーターの中川岳さんと話をしている中で、
うん、
やっぱりそのなんていうか、ね、こうポップカルチャーの話で、
うん、
いろんなことからこう引用してくることによって、うんうんうん、まあ、そこがでストーリーが広がるというか、でこの物語がなんか重層化する、レイヤー化していくっていう、いろんな引用のさまざまな文脈がこう、あのね、こう重層化していくっていう、で、まあ、そういうのをまた何ていうか、ね、こう気づいて楽しむっていうのも、うん、こう結構本当にこの最近って言って、まあ、こう20世紀以降なのか21世紀なのか、この近現代のなんかカルチャーの楽しみ方になってきている。
うんうん
うん、で007はどちらかというとそのオマージュされる側、引用される側
で、もう型になってるっていう
かね、そうそうそう、うん、あるんだけれども、うん、もはやこのダニエル・クレイグでは、まね、うん、もうなんていうかその型をやることによって、
うん、
なんか自己重層化じゃないけど、そのね、そのルイ・アームストロングの曲をもう一回使うとかもそうだと思うんですけどね、その最後の作品でね。なんかそれがやっぱりすごく、やっぱりこれだけのたくさんの作品が作られているからこそできることだし、
それをまた見なんていうの、見つけられる楽しみとか
さ、そうそうそう、
これどっかで出てきたなとか、
ナムコはこれ全部見たから、うん、そのご褒美として、
うん、そうだね、ご
褒美みたいな、いろんなことに気づくっていうね、そうそうそう、うん、多分僕は劇場で大体見たんですけど、ダニエル・クレイグのやつは、うんうんうん、ね、気づいてないですもんね、
う
ん、その過去の作品の部分は、
ね、
後でいろいろパンフレットとか読んで、あ、そういうことなんだっていうのはあったりするんだけども、うん、初見で分かんないっていうのが、
ちょっとどの作品か忘れたけど、根っこに毛がないやつも、あの、うん、オースティンパーズ、さらにオースティンパーズっていう、あ、オースティ
ンパーズか、
007を、うん、オマージュしたオースティンパーズのオマージュをしててあ、それ毛がないんだなって、その大陸
君が言うのよ、
その時ちょっと私爆笑してた。それは両方見た上で、もともとのジェームズ・ボンドも知ってると、もうなんかいろんな意味で面白いじゃない。
なるほどね、
今回のプラダの起きた悪魔とかもそういうところが多分あって、はい、ちょっとヘリコプターのシーンは音楽が007っぽかったのね、プラダの起きた悪魔も。でもさ、うん、それはさ、007を知ってるから面白いわけじゃん、
うん、
あ、ここなんかボンド風に曲作ったなって思うわけですよ、
うんうんうんうん、
でもそれは知らなかったただのヘリコプターのシーンじゃないですか、
はい、
うん、
そうですね、
知ってるとすごく そこに、うん、あのミランダっていうあの鬼の編集長がどのぐらいの気合で言ってるのかっていうか、もう何倍も分かるじゃない、
もうね、なんかね、そうですよね、
う
ん、
そう、
それがまあそのいわゆる、ね、服装化する物語っていうか、うん、引用によってね、
うん
うん、新しい水気をするっていう、
そう、だから今こそなんか古典的なものを見るのって面白いのかもしれない、今から AI とかで作って、うん、ちょっとヒントをしながらみんなが作っていくんだと、うん、それってあんまりなんか人間のが元々のものではないものに、まあそれはの面白さもあるかもしれないけど、うん、やっぱ元々は人間が作ったものの真似じゃないですか、今のところとりあえず、
うん
う
ん、
っていうことは結構古典とか昔のものが結構効いてくるのかなとか思ったりしますね、
うん
うん、あとはなんか2000年代以降はあんまりそういう古典になるものっていうのが薄い気もするっていうか、
え、それは何、007の2000年代以降の、
うん、いやいや他のものに関してもさ、なんか土台となるものはもう全部で出た上でのあれ、
まあね、でもまあ、ね、
そう、出尽くしちゃったんかな、
何でもどのとこもやっぱりリメイクでちゃってるよ ね、多分90年代ぐらいで大体出尽くして、
うん、
それをこうリバイバル的な感じでリメイクしていく、そういうシリーズ化させて、それは音楽も一緒だと思いますよね。
そうそうそうそう、音楽なんか、
うん、90年代にそのサンプリング、まあ80年代とかにヒップホップができて、
うん、
うん、それがまたロックでもサンプリングとかするようになって、
うん、ただもともとのさ、そのプラダを着た悪魔で、なんだっけ、レディーガガーか出てる、
はい、
うん、出るんだけど、うん、やっぱりマドンナの防具の方がかっこいいんだよ、もともとの強烈、まあそれは私が80年代を知ってるからかもしれんけど、
うんうん、
やっぱマドンナでしょって思う、なんかなんかどっかやっぱりガガ様だってマドンナありきの人な気がしてさ、はい、まあね、どうしたってさ、まあ
ね、うん、
その時の衝撃にはこ勝らないっていうかさ、
うんうん、
そういうのが今後あるのかしらっていうのはあるね、なんか2000年
代、まあでもまた若い人は感じ方が違うんじゃないですかね。
あ、そうそう、だから今度はもうなんていうか、そういうアメリカとか白人的な文化とか、うん、黒人とかではなくて、東洋じゃないけど、なんていうの、
アジア、
韓国とか、
うん、
そういうのはあるかもね。結構だって普通のヨーロッパの子が韓国の子が雰囲気の子が好きだったりとか、そういう時代だもんね、うん、昔じゃあんまそういうのないよね、
うん、
だからまたちょっと全然違うのと、あとはなんかそういう昔今まで出てきた文化をもう一回、ただそれこそもう一回見直す時代っていうか、まあアニメとかでもそうじゃない、
うん、アニメ
今みんな世界向か、今だからそのドラゴンボールが見られてるとかさ、なんか私たちが見てきたのを今から世界の、はいはいはいはい、まあもうちょっとそれも時代が進んでるかもしれんけど、
うん、
それをまだこう消費するのにすら時間がかかるんじゃないかもうそのうちいなくなっちゃうみたいな、
うん、
うん、
なるほど、
うん、まあ、そんな中ね、なんで私は007を見始めたのかっていう大きな一つの理由がさ、
はいはい、
あのカジノロワイヤルとその最後の、2作品のアリアセドゥ、はい、マーガレットだっけ、なんだっけ、
マドレーヌ、
あ、マーガレットじゃない、マドレーヌ
マドレーヌ、
もうリアセドゥさん、
はい、
ね、この2人がこれですよ、うん、来てきたよ、デスストランディング、
あーなるほどね、
あ、今 T シャツ、
デスストランディングの T シャツを今着てらっしゃいます。
しかもこれ、はい、黒猫山と、
あー本当だ、黒猫山とコラボなの、これ。
そうなんですよ、
へ
ー、まあ、それで見たかったの、うん、なんでこの人を選んだんだ
ろう、レアセドゥも出てるんだ、
そうそうそう、
デスストに、
デスストに出てるし、マツミケルセンなんて1個目なんかすごい悪役の、
うん、
すごい怖い役で出てるけど、
う
ん、うん、すごいなと思って、そのセンス、
はいはいはい、え、それは
今考えたら、だってマッツ・ミケルセンってデンマークの俳優なんですよ、
うんうんうん、
でリア・セデューさんってフランスのなんか大女優さんですよ、
はい、
でなんか私が今まで言ってきた小島秀夫さんは直接連絡するらしいんですよ、うん、いきなり、ゲームに出てくれってびっくりするよね、その松さんとかさ、ゲームとかしたことない人なの、そういうインタビューとかもあるけど、自分はゲームをやったことないしみたいな、それで、そういうなんていうのかな、改めてその小島秀夫さんの感覚、
はい、
その世界中の多分、まあ、もちろん007も見てたでしょうよね、うん、そういうのを見ながらこの人をこの役につけてみたいなのを、しかもあれやん、主役のサムは私見てないけど、ウォーキングデッドのあの有名な、まあ、名前が出てこないんだけど、
うん、
方なのよ、そのアメリカの有名な、ウォーキングデッドだったよね、ちょっと名前覚えて、まあ、サムってちょっとあ、その
ゲーム内でのサムね、
そうそうそう、サムね、
うん
うん、そのアメリカとデンマークとさ、フランスの俳優を集めてゲームを作るっていうのは、はい、やっぱりだから今はゲームがトップブランナーっぽいなっていう気はする。だそれでさらにみんなを遊ばせるわけさ、
うんうんうん、
次の段階じゃん、もう映画って見るだけでずっとしとくけど、
はい、
まあ、ただみんながそこについていくのが大変という意味では映画ほどなんていうか、なんていうの、普遍性はないのかな、
うんうん、まあね、プレステ高いし、
そうまあ、スティームでもできるそうなんですけど、パソコンでも、でもそれももっとニッチだよね、は
い、そうだね、いいパソコンないとね、動かないだろうからね、
そうだね、うん、ただ面白さで言うとさ、自分もやってみて思うけど、
うん、
やっぱり そういう人間の好奇心という意味でいくと今ゲームがトップランナー行ってるのかもしれないね、
うん、
っていう結論でした
そうなの007見て結果その結論
結果私は全然その古典とかも好きやけど、
はいはいはいはい、
もっとこう若者で好奇心があったらそっちの方が面白いし、うん、そこだって映画以上のものがあるじゃん。映画としても楽しめるんだけど、
うん、
さらにその後やり込めるとこずっと細かいとこまで自分で作られて、
うん、
いけたらそれはちょっと、しかも映像も今ほとんどリアルやしね、
うんうん、そうですね、
うんうん、っていうのをなんか一周回って思いました
一応だ答え合わせ会としてはまあ4つ中3つが当たったみたいな感じか、
う
ん、
結構当たったっていうことでですかね、
うん、そうですね、
うん、
はい、
結構時間経っちゃったね、
うん、次はあれですよ、スターウォーズかな、
そうスターウォーズかさ
このラムコにが見てないシリーズを見させてあの予想をし、うん、その答え合わせをする
ってスターウォーズ長くない、
スターウォーズ、いやでもだって007ほどないでしょ、
あそうなの、
うん、だってまあ普通にオーソドックスに 1,2,3,4,5,6,7,8,9 がまず、うん、必ず押さえなきゃいけないのは9本で、
うんうんうんうん、
それ以外にスピンオフとかがあるっていう、まあちょっとねアニメとか入れちゃうとめちゃくちゃ膨大なんだけど、
いやいやもう基本のやつでいいですよ、
はい、基本のやつ旧作と、あと今僕がおすすめしてるのはそのマンダロリアン、うん、ただいま劇場でやっております、
そ
う
ね、そこでちょっと
マンダロリアンとグローブ
スターウォーズ感情入れて、
うん、あれはねスターウォーズ世界の入門としてはすごくいいと思うので、今やってる、そし
たらいや小学校の頃は見てたんですよ、なんか衛星でやったらやってた頃、 あれはまた全然違うの、はいはいはいは
い、
あれは
何それでもあれじゃないの、いわゆるエピソード456みたいな
のとこだったんかな、
うん、
見たことあるんだよね何作品か、だから
あ
うん、でも全然もう頭にないので、うん、
まあ、僕らは小学生の頃とかよくほらやっぱりね、
う
ん、金曜ロードショーとかでやるのそのね吹き替え版をまあ見て育つみたいな感じで、
うん、
多分大学生ぐらいの時にそのエピソード 1,2,3 がやったのかな、
うんうんうん
うん、そうそうそう、
えどういう順番で見る、
いやでもあの456、
あやっぱそうなんね、
1,2,3,7,8,9 がいいと思います、
やっぱそうなんだ、
はいそれ間違えるとじゃわけわかんないことになっちゃうから、うん、もったいない、そうそう、うん、もったいないです、でほらやっぱり007もそうだったと思うけど、だんだん映像がね、はい、こう近づいてくる感じ、
そうだね、それなのに私最後の一本前 見忘れたっていうすごいことを起こして、スペクター
見ずして、スペクター見ないのにノータイムトゥーダー行っちゃったっていう、
それもあの、うん、あんまり見すぎてて突然そのレアセル出てくることに違和感がなかったわけそんなあまた女性ねみたいな、うん、
しかもあれ幼少期から始まるからね、
そうなんか
最初ねノータイムトゥーダーのオープニング
幼少期だったっけ、
レアセドゥの幼少期、あの能面の男に襲われるシーンから始まるから、
そうだからなんか、うん、妙に見れちゃって、うん、そうだったそうだった、なんか理解しちゃったけど、なんかあのスペクターが前回の流れで、まあ、でもスペクターもずっと出てる組織だからさ、別に私も二十何作出て、うん、ポイポイ出てくるさ怪しい組織だからさ、
ね、というね言葉としては分かってる、
そうだからちょっと見すぎてるからのなんか弊害みたいな意味は、うんはい、
なるほどね、うん、はい、怒りましたが、はい、無事に完走したということで、は
い、ありがとうございます、
はい、お疲れ様でございました、
はい、なのでじゃあ、はい、スターウォーズちょっとできる限り見ていきたいと思います、
そうですね、まずはじゃあマンダロリアン&グローブ、
映画見に行こう、
ちょっと映画館で見ていただければと思います、
はい、本当に、はい、あの聞いていただいた方お付き合いいただきましてありがとうございます
最後まで聞いてる人いんのかない
るのか
だとしたらありがとうございます、
本当ありがとうございます、
はいはい、ではまた、
はい、
はい、
さよなら。